今日の説教題は、しかし勇気を出しなさいです。先ほど指揮者に読んでいただきましたヨハネ16章25節から33節の最後のところに出てまいります。岩波役ですけれども、私のうちにあってあなた方に平和があるようにと、これらのことをあなた方に語ってきた。世にあってあなた方には苦しみがある。しかし勇気を出せ。私は世に対してすでに勝利を収めたのだ。勇気を出せ、命令形になっております。強い命令形です。勇気という言葉を聞くときに思い起こすことがあります。一昨日、東教会で、三浦綾子読書会が ありました。長谷川義満先生が話されましたが、その話の中に、もありましたけれども、青函連絡船東亜丸が沈没しますが、その時に、乗り合わせた3名の宣教師が、そのことの話でありますが、1951年といったら、私が小学校 4,5 年の時ですね、5年生ですかね、年配の方覚えておられると思いますけども、大変な海難事故でした。1155名の方が亡くなりました。台風の時ですね、船がこう、その当時は、青森から函館船でこう渡ってましたね。北海道にはまだこうトンネルができておりませんでした。それで台風、9月ですね、台風の時に、その青函連絡船が、嵐にあって、こう沈没していくわけですけども、その時に大変こうパニックになっていたでしょう。その時にカナダの宣教師が2名、そしてアメリカの宣教師が1名乗り合わせておりました。そういうような状況の時にあっても、そのパニックの乗客に、本当にこう落ち着くように、接してですね、したそのような接し方をされて、そして最後には自分の持っていた浮き輪をですね、浮き輪を持ってない人に与えて、与えるというようなことをされたわけですけども、まあ、3人のうち1名だけは救助されて、2名の宣教師が殉教しました。私たちにそういう勇気があるだろうかと、いざという時にそういう勇気が出るだろうかというふうに思うわけです。また読まれた方もね、多いと思いますけど、塩狩峠の中の国鉄の職員であった長野マサオさんですね。マサオさんが、まあ、実はですね、実はでありますけども、その暴走列車に身を投じて列車を止めたということでありますけども、本当に私たちいざという時にそのような勇気が出るだろうかと、そういうふうに思うわけであります。聖書が語る勇気とは、ここで語られている、勇気とはどのような意味なのか、それが今日のポイントであります。勇気という言葉を辞書で引くと、恐怖に屈することなく向かっていく心意気、不安や恐怖、恥を恐れることなく何かに立ち向かうこととあります。それでは私たちが日頃不安、恐怖と思っていることはどのようなことがあるでしょうか。連れ合いに、の秋子姉妹に聞いてみました。あなた日頃不安に思っていることは何、 うーんって答えが出ません。そして何か恐れてること、何？うーん、なかなか答えが出てきません。じゃあ不安がないのって、いや不安がない人はいないんじゃない、こういう答えでありました。まあ急に、不安だ恐怖だと言ってもすぐには答えが出ないのかもしれません。でも具体的に、こう一つ一つ挙げていくと、それにあそうだなということがあるんだろうと思います。まあそういうことで、この際私たちの身の回りにある不安要素を私なりに少し考えてみました。こういろいろこう列記しながら順に並べて書いておりましたら、次から次に出てまいりました。命の不安がありますね、まずね、命の不安。それから貧富の差が広がることに関する不安、精神状態の不安、家庭に関する不安、等々です。挙げたらもう本当にキリがありません。まず、まあ、命の不安が一番でしょうか。がんにかかったら、しかも悪性で余命数ヶ月と言われたらどうしようか。農薬による人体への悪影響、防腐剤、添加物、加工食品による悪影響、ですね、そんなことを挙げたら本当にキリがありません。最近は天狗熱だ、もう一つ最近、自家熱ですかね、もう覚えきれませんね。次から次に奇病難病が出てまいります。私は気分転換に時々こう庭に出ます。まあ庭っても本当に狭い庭ですが、そしてこうあの土をスコップでいじるわけですけども、もう目が土をこういじるとですね、目がチカチカしますね。おそらく PM2.5 はこう土に堆積してるんだろうと思います。この何日か、3日か4日前から私もあのくしゃみと鼻水が止まらなくて、目も今日も涙目です。よく私泣きますけども、今日の目はあの多分花粉でしょうね、そんな感じでありますけども、私たちの子供の頃にはそういうことは本当になかった現象であります。次に来るのはこの貧富の差ですね。広がる社会がこう広がっております。まあ大変不安です。この長い期間この日本経済は低迷期を経て、少しずつ景気が回復傾向にあると言われていますが、回復している実感はありませんね。それよりもこの間に世界経済は大きな不安問題を引き起こしました。市場経済主義を中心とした世界的競争時代に突入して、勝者と敗者、勝ち組負け組とこう言われたりしますが、二極化してますます貧富の差が広がろうとしております。日本の大半の人たちの生活は実質的には決して経済的に安定しているとは言えないでしょう。それでいて贅沢な食事と残飯の山、粗大ごみ捨て場の家具、電気製品、そのような日常生活を見ておりますと、一見金持ちの国のように見えるのでありますけれども、ひとたび家族の誰かが病気にでもなると早速生活に困るといったのが実情であります。夫婦共働きですね、最近は共稼ぎとは言いませんね、共働きをして自分の命をすり減らして必死に働いても、なぜかお金が足りない、そういう不安に駆られる現代社会になっております。この精神の不安も変化する社会構造の問題と絡み合っています。現在日本人の多くの人は物質的に不自由はしていないでありましょう。しかし毎日の生活を振り返れば、勤労者は常に時間に追われ、効率主義の犠牲になって、緊張感からたまるストレスは精神的不安定を引き起こし、心臓病や胃腸病を の原因となっております。また情報量のこの驚異的な増加によりまして、人々は何をどのように選択してよいか混乱し、精神に関する病が多発しております。本当に知る人が私の周りにもたくさんいます。子どもたちも現代社会の矛盾や受験戦争の狭間で苦しみ、精神的圧迫感は登校拒否、いじめ、自殺、ニート、引きこもりとしてそのような現象に現れ、犠牲になっております。まあ、こうして不安要素を具体的に挙げていくと本当にキリがありませんが、もう一つ家庭の不安を少し話しておきます。戦後の日本の家庭に特に目立ってきた現象ですが、とにかく人間関係の様相がすっかり変わりました。戦前までは倫理道徳が、ね、大切にされておりました。道の道、道、道ですね、人として守らなければならない道、そういう道の文化と言われるくらい、茶道、華道、柔道、剣道、書道ですね、商いの道等、それぞれの分野で自己完成の道が説かれました。一方では恩という心温まる情操ですね、豊かな心の働きが培われてきましたが、まあ、戦後ですね、戦後間もなく権利と義務というものに置き換えられて、親子の断絶を生み、親と子は別居するのが当たり前になり、年老いてくる親に不安や寂しさがつきまどっております。夫婦関係にしても、夫婦生活の真の意味を知らず、恋愛感情によって結婚してみたが、夢や理想が崩れると簡単に離婚してしまう、そういった具合であります。私の知り合いにもたくさんそういう人がいます。家族がバラバラに引き離され、夫の暴力、子どもの虐待、一昔前までは考えられなかった親子間の事件が毎日のように報道されております。家庭の良さがなくなりつつあります。まあ、このようにずっとこう今まで挙げてきた不安要因は、確かにどれをとっても私たちにとって本当に恐ろしい脅威です。不安材料です。しかしこれらはほとんどがこの外的要因ですね、外から来るもののものでした。私たちキリスト者にとって実はもっと大きく根源的不安要因は、この内的なですね、内的な事柄ではないでしょうか。つまり私たちが真理とするこの聖書に基づいて生きているか、そこが問われています。ヨハネ14章から16章はイエス様による弟子たちに対する決別説教と言われる部分でありますが、今日の箇所はその最後の部分です。16章2節に、また岩波訳ですが、16章2節に、彼らはあなた方を街道から追放するであろう、そればかりかあなた方を殺す人が皆自分は神に務めを果たしているのだと思い込むような時が来ようとしている。彼らは父も私も知らなかったので、これらのことを行うことになるのである。街道から追放するであろうという迫害の予告が記されております。まあ、1世紀の終わり頃、ユダヤ教当局がキリスト者を街道から追い出すことを公言します。イエス様の弟子たちはもともとユダヤ人共同体の中で共に生活してきた人たちであります。その中でイエス様をキリストと信じるようになり、ね、同じこのユダヤの礼拝堂で神様の礼拝をしていたわけですけれども、 しかしイエス様をメシアと信じる人々の数がだんだんと増えてくるに従って、ユダヤ当局は脅威を感じて出入りするキリスト者を摘発し始めました。街道から追い出していったのです。それは現実にはその町での生活基盤を完全に失うということを意味しておりました。生活基盤を失うということは想像しがたいほどの過酷な現実に向き合うということでしょう。このような福音書はそのようにしてユダヤ教の街道から追放され苦しい生活を強いられていくことになったキリスト者を意識しつつ書かれたとも言われております。街道から追放され迫害される予告とともに弟子たちに語られたイエス様のこの決別説教にはその端々に今の悲しみ苦しみからの解放の日の希望がその日にはそういう言葉が何回も出てきますがこの言葉をもって語られています。16章23節ですね。そしてその日にはあなた方が私に尋ねたり頼んだりすることは何もない。アメンアメンあなた方に言う、将来あなた方が私の名において父に何かを願うことがあれば父はあなた方に与えれるであろう。その日にはですね、そのようにあります。このその日とは十字架に死なれるイエス様との別れの先に主イエス様の復活の時を指しているとも読めますし主イエス様の御再臨の日とも考えられます。この時の弟子たちまた後に街道から追放されるキリスト者にとっても神様が与えられるその日への信頼が苦しみ悲しみの今を生き抜いていくための希望でありました。同じく32節にはあなた方が各自自分のところへと散らされ私を一人置き去りにするような時が来ようとしている、いや来てしまっている、だが私は一人きりではない、父が私と共におられる方、私は一人きりではない、そのようにイエス様はおっしゃっています。この箇所はイエス様は逃げ去る弟子たちへの批判として語ろうとしているのではなくてむしろだが私は一人きりではない、父が私と共におられるからだということで共におられる神様のことを伝えているのです。街道を追放され命の危険さえ感じているようなすべての弟子たちに私のうちにあってあなた方に平和があるようにとこれらのことをあなた方に語ってきたとイエス様は語られました。ご自身こそこの世における孤独と苦難の中にあってもなお勇気を失わずに生きていくための命の光であることを弟子たちに伝えているのであります。この世にあってあなた方には苦しみがある、しかし勇気を出せ、私は世に対してすでに勝利を収めたのだ。イエス様は弟子たちに世にあってあなた方には苦しみがあると告げます。世に勝利したお方を信じるとは苦難がなくなることではありません。苦難のただ中でなお勇気を出して生きることだと知るのであります。この勇気を出せという言語はサラエイテという言葉です。命令形です。強い命令形ですね。二人称複数です。あなた方は勇気を出せ、安心せよ、元気を出せ、恐れるな、勇気を出せという意味です。最初に不安恐れのことをお話ししました。実は私たちにとって最も不安なことは最 最も恐れを抱いていることは孤立するということではないでしょうか。高齢者一人暮らしの方の孤独死という言葉を聞くことが日常的になっております。一人ぼっちを表す言葉として孤独・孤立があります。その違いは厳密に言うと、孤独は一人でいる状態のことであり、孤立はつながりが切れている状態のことを言います。人は心理的に誰かとつながっていれば一人でいること、つまり孤独にも耐えられますが、つながりが切れた状態で一人でいること、イエス様と切れる、そういう孤立には耐えられません。私たち日本に住むキリスト者は人口の 1%、 毎週礼拝に出席する人はその半分、 0.5% と言われております。この先進国の中で人口比にすると最も少ない数ですね。圧倒的に少ないですね。周りには八百万の神が蔓延しています。日本人の多くの人が無宗教だと平気で言います。心の弱い人が頼るのが宗教のようにも思っているようであります。そのような日本社会の中でキリスト者が生活していくことは困難を覚えることでありましょう。そのことをイエス様は知っておられるからこそ、弱い私たちに安心せよ、元気を出せ、恐れるな、勇気を出せと強く励ましてくださっているのであります。神が共におられるがゆえに、イエス様が世に語られたように、イエス様が共におられるならば私たちもこの世に勝つことができます。厳しい現実の中でも揺るぐことのなく信仰に固く立ち、勇敢に出ていくとき、主がくださる平安を味わうことができるのであります。お祈りいたします。何度も失敗して萎縮している私たちを立ち上がらせ、主の平安を与えてくださり感謝いたします。主がすでに勝利されたため、この世で味わうどんな失敗も主が勝利に変えてくださると信じます。神様が与えようとされるのも、されるものを求め、受け、味わい、苦難の時が来ても御言葉によって勝利できますように、私たち一人一人を導いてください。私たちを救ってくださったイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。